おはようございます。それでは備えの賛美歌9番を歌いましょう。
我が主を永遠に
ただいまより本日の礼拝を始めます。実にすべての人々に救いをもたらす神の恵みが現れました。お立ちいただきまして、唱詠の539番を歌います。なる神様、大公説第三主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。あるいは正面のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、御と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文第43番不可伝一章を講読いたします。講読文は教会三重付の賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。我が心、主をあがめ。
我が霊は、我が救い主なる神を喜びます。
その発しための癒し器をも顧みたまえればなり。
身を鍛えられるのし、身を強の人はお前を幸いとせ。
全能者、我に大いなることをなし、たまえばなり。
その皆は聖なり、その憐れみはあれよ、賢い恐るものに届かない。
神は右腕にて力を表し、
心の思いに光るものを照らし、
勢いあるものを暗いより下ろし、
卑しいものを加工し、
飢えたるものを良きものに明かせ、
飢えるものを虚しくさらせたのも、
また我らの先祖に告げたまいしごとく、
アブラハムとその末とに対する憐れみをご自由に忘れじとて、
イスラエルと助けたまえり。それでは賛美歌の2編124番を歌います。どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。恵み深き神様、朝夕の寒さが身にしみる頃となってきました。そんな中、あなたの お守りのうちに、このすぐる1週間を希望を持って過ごすことができましたことを感謝いたします。そして何よりも、あなたによって健康が与えられまして、今朝も私たち一人一人がこの会堂にこうして集められましたことを心から感謝いたします。その一方で、残り少ない師走の慌ただしさの中に、ともすればあなたの推しを忘れてしまっている私たちがありましたことを告白しなければなりません。どうかお許しください。慌ただしい今ですからこそ、この時この場にあって、あなたの言葉をもう一度謙虚に受け止める心の静けさをお与えください。希望にあふれるクリスマスを迎えるために、私たちは準備をしております。日本国内にもいろいろと悲しいニュースの多い毎日です。また世界に目を向けるとき、平和の実現の難しさを感じる毎日です。そうではありますが、あなたは私たちの罪を贖うために救い主であるキリストをこの世にお送りくださいました。またこの世を平和に導くためにキリストをお送りくださいました。このあなたの大いなる営みを顧みるとき、大きな希望と言葉で表すことのできない喜びが与えられます。この希望と喜びを世界中の一人でも多くの人たちと分かち合うことができますように、私たちのクリスマスに向けてのこの準備を祝してください。私たちはそのクリスマスに新しい仲間を迎える予定です。信仰を分かち合い、共に歩むことのできる仲間が増えるということは、教会にとって本当に嬉しいことです。受洗と信仰告白の準備をされています楠田幸子さん、西岡智弘さんをどうかあなたがお守りください。クリスマスの諸行事に向けて、ハンドベルクワイヤーと聖歌隊の皆さんが毎週のように練習をしてくださっています。そのご奉仕を感謝します。どうかそのハンドベルの音色と聖歌隊の皆さんの歌声が、街道でそれを聞く私たちの心に響きますように、そしてその賛美の音と声があなたにも届きますようにと心から祈ります。ご奉仕くださる皆さんの健康をあなたが支えてください。お願いします。さまざまな理由で今日はここに集うことのできなかった仲間があります。あなたがそれらの兄弟姉妹と共にいらして、この1週間をお守りください。とりわけ病気のために、また高齢のために、ここに集うことのできなかった方々についても、どうかあなたがそれらの人たちと共に歩んで差し上げてください。慰めてあげてください。またその人たちの介護看護をなさっている方々の苦労を顧みて、あなたが勇気づけてあげてください。今これからお話しくださる遠藤牧師を強めてください。そして遠藤牧師を通してあなたの御言葉を聞こうとする私たちの心も開いてください。この感謝と祈り、ここに集まりましたお一人一人の願いと合わせて、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。それでは賛美歌2編の87番を歌います。
御心の内に しみに子はよろずの実ののの始めまた終わりなり栄えあれとはぬにやがて時満ちて乙女マリアは御霊に満たされ緑子を産みぬこれぞ神の一人を世の救い主栄えあれとはに古の人の等しく告げし新しき御世はここに開けぬ作られしものみなよ共に迎えよ栄えあれとはに。アーメン。
どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はルカによる福音書第1章26から38節までです。
6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産む。が、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリザベトも、年をとっているが男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り、この身になりますように。そこで天使は去っていった。
マリアが受けたこの神からの言葉。神様の子供があなたのもとに やってくる、あなたがその神の子を宿すんだと。その時の、まあ、戸惑いは、2曲目に歌った、124番、その、マリアが、その茂る森陰の茨の小道、主を憐れんでください。そして今読みました聖書の中で、どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに、まだ婚約中で、そして結婚する前にこの当時子供を宿す、そんなことは考えられない。一説によるとマリアはまだ中学生ぐらいの本当に幼い子供であったという説もあるように、自分は本当に幼い、しかも人間として未熟な、この私にどうして神様からそんな祝福がやってくるんだろうか。とても戸惑い、恐れ、そして不安を感じたのが聖書の中から読み取れます。購読文でお読みしましたように、この後マリアはそのことを自分で、まあ、受け入れる、そして神様を崇める、そのことが2000年経った今の教会でも素晴らしいというふうに受け止められています。しかし私は聖書にすればたった1ページ程度のその間、その間に大きな戸惑い、マリアは悩んだ、不安を抱えた。どうしてなんだろうか。私のようなものに神様の御子が宿る、どうしてそんなことがあるんだろうか。当時のユダヤの人たちは700年ほど前からずっと救い主が来るのを待ち望んでいた。その救い主が自分のお腹の中に宿る、不安で胸がいっぱいであった。このマリアの話を聞いて私はいろんなことを思い出しました。一つは、まあ、男ですから子供を宿すということはできません。しかし妻に子供が、宿った、まあ、その時に、男ですらこんなに不安になるというか、子供が、生まれてくる前にどういう準備をすればいいんだろうか、どういうふうにすれば、いいお父さんになれるんだろうか、まあ、もちろんそんなことを、気にせずに、された方もたくさんいるかもしれませんが、私は、とても、まあ、不安に、なり、そして本を、まあ、家に山積みになるほど、父親とはという本を山積みにして買ってきてですね、多分妻から本を読むより、私を見てというそういう声が多分あったんじゃないかと思うんですが、とにかくもう不安で不安で、たまらなかったのを覚えています。高知県の、あるお医者さんの友人から、遠藤先生、案ずるより有無が易しですよという手紙をいただいて、いやいやそんなことはないですとその時は思っていました。今になってみると、なんとなく、まあ、産んだことはないなりに、なんとなくわからないことはない。しかし当時はもう不安で不安で仕方がありませんでした。マリアは、男の自分ですらこんな、不安を持っているのに、これを、まあ、少なくとも10日10日、しかも、この子が神の子である、特別な子供なんだということ。そしてもう一つマリアが困ったのは、これを夫にどういうふうに伝えればいいんだろうか。夫は、神様が、子供を宿した、これから夫になるヨセフはそれを受け入れてくれるんだろうか、そんな不安を、抱えていたようです。私はマリアのこの悩み、もちろん特別な悩みであると思うと同時に、私たち一人一人も同じような悩み、神様が突然、あなたはここに行きなさい、こういう仕事をしなさい、そういう呼びかけを聞いたとき、また今 洗礼と信仰告白の準備をしておられる方のお話を伺って、神様が今この時あなたが私に従いなさい、その声を聞き、しかし本当に自分でいいんだろうか、そんな戸惑いを感じておられるのを見て、私たち一人一人に神様は実は呼びかけている。あなたに様々な役割を与える。そしてそれが私たちにとってはどうして今なんだろうか、どうして私なんだろうか、そう思うときに神様の言葉がやってくる。英語で今日の聖書の箇所の、そのマリアがどうしてなんだろうか、その戸惑いを覆って、しかしそこから最後のところのお言葉通り好みになりますように、自分の、神様の言葉通りに、自分には何一つ、取るに至ることはない、しかしどうかお言葉通りあなたのその言葉が好みになりますように、そう言ったところに、まあ、こんな言葉が書かれています。 For nothing will be impossible with God. Nothing、不可能なことは、神に不可能なことは何もない。 Then Mary said, Here am I, the servant of the Lord. Let it be with me according to your word.お言葉通り好みになりますように。私はあなたの、まあ、奴隷です。この中に、Let it be という言葉が出てきます。私の世代、もう少し上の世代の方はよく知っている、ビートルズの Let it be という歌をがあります。たまたま、関谷先生が出された、本を見て、そしてその中で、あ、そういえば、と思ってこのことを思い出したんです。ビートルズの Let It Be という曲の最初のところには、悩み苦しんでいる時には母なるマリアが僕を訪ね、知恵ある言葉をかけてくれる、なすがままに、闇に包まれている時彼女は僕のすぐ目の前に立ち、知恵ある言葉をかけてくれる、なすがままに。ビートルズが歌って、そして当時の日本の人、世界中の人たちが、Let it be, let it be と、歌った、曲の、よくよく、歌詞を見ていると、自分が悩んでいるとき、苦しんでいるときに、聖母マリア、イエスの母マリアが僕のところを、まあ、訪ねてくれた。そしてそこには知恵ある言葉。それが、Let it be なんだ。この訳ではなすがままに、聖書では神様のお言葉通りになりますように。神様から不思議な命令を受け、そして自分でどうしていいかわからない、その意味がわからない、また一番大切な人との人間関係が崩れるかもしれない、その不安の中にいるときに、マリアは Let it be、なすがままに、神様、あなたの言葉通り、その言葉を投げかけた。そして多くの人はそれを、マリアの言葉と知らずに、Let it be を、まあ、歌っている。Let it be という言葉、これは、まあ、be 動詞、あんまり英語が好きでない方は申し訳ないんですが、B 動詞、B というのはそのままの状態、それに分かりやすく言うと、Do という言葉があります。で、Do というのは何かをしていく。で、私たちは子供の頃から Doing、何かをなすこと、成績を良くするとか、スポーツができるようになるとか、それから、大人になってからは、仕事ができる、お金を稼げる、そういう何かをするというDoing を一生懸命こう、獲得する、できるようにする、そういうふうに育ってきました。しかし、 Let it be というその being の中には、むしろ自分が何かできる、そういうことよりもむしろ自分はどうあるべきか、どういった生き方をするのか、自分があるがままでどういうふうに生きているのか、そのことが問われている。そしてマリアは何かをするということよりは、自分には何の誇るべきものもない、しかしあるがままで神様用いてください、これがマリアの祈りでした。アメリカの病床訪問をしたときに、初めて僕と友人が訪問するときのことを、この歌はいつも思い出させてくれるんです。それは、彼は聖公会の教会に属していました。そして今から訪問に行く、患者さんのところに初めて行くというときに、分厚い聖書、それから祈祷書、その上に3冊ぐらい別の、お祈りの本を、こうお祈りの本とか、人生は、こういうふうに生きるんだ、そういう本を5冊ぐらいこう山積みにして、そして、今から患者さんのところにこれを持っていくんだというふうに、言っていたのを覚えています。そして、30分ほどでしょうか、学生たちの控え室に彼は落胆した顔で戻ってきました。彼は、患者さんは、せっかく持っていった聖書、祈祷書はいらないと、ついでにあなたもいらない、そういうふうに、彼に伝え、そして彼は、落胆して帰ってきました。後になって、分かったことですが、彼は、不安になると何か、自分にできることを、する、まさにドゥイングなんですが、それをすることで、自分を落ち着ける。初めての患者さんに受け入れてもらえるかどうか、とっても不安なので、何か自分が慣れたこと、そうだ、聖書と祈祷書を自分は、毎週のように読んでる。それを持っていけば。しかしそれは、患者さんが、望んでいたものではなかった。患者さんは、周りに、ドゥイングをする人ばかり、自分を治療したり、薬を与えたり、自分の体を拭いてくれたり、何かをしてくれる人はたくさんいる。でも本当はビーイング、本当は自分のそばにただいてくれる人、その人が欲しいのに誰もいてくれなかった。そしてこの学生もまた自分にいろんなものをこう押し付けるような形でやってきた。彼は落胆しながら、しかしその後しばらくして、聖書も祈祷書も何も持たずに患者さんの話を聞くという、ただ自分はそこにあるというビーイングの、人に、変わっていきました。 Let it be という、言葉、そして、マリアの、祈り、そこには実は私たちが苦しいとき、自分で解決できない問題が降りかかってきたとき、そのときに一番最適な方法、それが Let it be。 そこには自分の資格が素晴らしいとか素晴らしくないとか、そしてどんな今までどんな歴史があって、こんなに悪いことをしてきた、もしくはこんなにいいことをしてきた、そういうことは全く関係なくて、ただ今のあるがままの自分を神様が使ってください。そしてある意味ドゥイングをやめてビーイング、流れに身を任せる、そういうことが求められているのかもしれません。ビーイングということで、レッド・イット・ビーということで、もう一つ思い出したことを最後に紹介してみたいと思います。高知県に私が伝道して初めて奉仕をさせていただいたときに、高校生たちを四万十川という川に連れて行って、そしてカヌーで川を下るというほどではありませんが、あっちに行ったりこっちに来たりというカヌーで川を 川で遊ぶ、そういうことがありました。そのきっかけとなった、四国の旅行をしたときに、初めてカヌーを習ったときにこんなことを教えてもらいました。もしカヌーが流れのきついところにあって、そして自分が流されていくとき、パドルというこのオールのようなものがあるんですが、パドルをどんなにこう一生懸命動かしても全く身動きが取れなくなる、むしろ下にどんどんどんどん流されていくとき、その時は何もしてはいけない。ただバランスを取るだけで、しかし無理に頑張って漕いで、逆流に向かう、そんなことをしてはいけない。ただ流されるままに流れていく。しかしその後に必ず流れが緩やかな場所がやってくる。そこで初めてあなたはパドルを使って自分の力で漕ぐことができる。そのことを教えていただきました。実は私たちの生き方の中にも、神様の激流が私たちの前を流れ、そしてその中にドンと放り投げられて、今まで人生の中で培ってきたいろんなドゥイング、いろんなことが全く役に立たない。どんなに泳ぎが上達しても、どんなに能力があっても、全く役に立たない時が必ずある。そしてその時に不安になったからといっていろんな行動をする、そうではなくて、まさにレッティトゥビー、神様が流されるのであれば流してください。そしてどこかで流れが緩やかになったとき、その激流が少し穏やかになったとき、そこで初めて私たちは自分たちが与えられた賜物、才能を生かして、doing、成していくことができる。マリアの祈りは私たちにそのことを示唆しているように思うんです。どうかクリスマスまでのひととき、もし私たちの人生が激流に流されるようなことがあったとしても、必ず神様は私たちのそばに来て、そして私たちを生かしてくれる緩やかな場所に、平安な場所に導いてくださる、そのことを信じたいと願うのです。お祈りします。神様、あなたは2000年ほど前にマリアという一人の女性を通し、あなたの救い主御子イエス・キリストをこの世にお送りする、そのことをお告げになられました。その時のマリアの戸惑い、本当にどうしていいかわからない、神様の子が自分の身に、そして自分の人間関係が崩れてしまうかもしれないという大きな不安の中、しかしあなたに身を委ねることができました。どうか私たちも人生の激流の中にあるとき、またあなたから信じられないような使命をいただいたとき、どうかこのことをもう一度深く思い返すことができますように、そして御子イエスキリストの誕生の喜びの日まで、どうか私たちがこのことを心に留め、また自分の心の中にある不安と向き合いながら、しかしあなたが私たち一人一人のために救い主をお送りになった、そのことをどうか来たるべき週にかみしめ実感し、そして共に喜ぶことができますように導いてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それではお立ちいただきまして、賛美歌の95番を歌います。
知るためよ。
ください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
恵み深き天の神様、今日もこうしてあなたに招かれ、敬愛する兄弟姉妹と共に礼拝を守れましたことを心より感謝いたします。 アドベントに入り、あなたを待ち望む日々を過ごしておりますが、ともすればその愚かさのゆえに、あなたに与えられた一日一日がいかにかけがえのないものであるかということを忘れ、またその弱さのゆえに我が目に起こることのすべてを受け入れることができず、悩み苦しむことの多い毎日です。どうぞマリアのように戸惑いながらも、お言葉通りこの身になりますようにと祈る心を持てますようにお導きください。今捧げましたものは私たちがいただいております恵みの一部です。どうぞあなたの御用のためにお使いください。この祈りを集まりましたお一人お一人の祈りに合わせて、私たちの尊き主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。それでは先生、
新しく来られた方がいらっしゃいますので、名前をお読みしますので、皆さんにお顔だけ見せていただきたいと思います。川辺真美さん、立ってごめんなさい、立って川だけ、ようこそお越しくださいました。またよかったらお越しください。
それでは牧歌報告に先立ちまして、グリーティングをお願いします。ぜひお名前をおっしゃっていただいて挨拶してください。はい、それでは週報に従いまして報告をしてまいります。まず本日の集会ですけれども、聖歌隊の練習がございます。それから、教会学校の教師会がございます。さらに、クリスマスリースの講習会が、予定されています。こちらは、12時半からということですので、参加される方は各自で昼食を済ませていただきまして、12時半に会堂にお集まりください。それから、今週の、集会などです等ですけれども、14日火曜日に大島霊光会のクリスマスがございます。それから15日水曜日、聖書講座、それから同じく15日の水曜日ですけれども、夜の7時からハンドベル演奏ということで高輪中央病院でご奉仕がございます。それから同じく15日の水曜日、晩祷会ですけれども、いつもよりもその他のスケジュールに伴いまして15分ほど開始が遅れておりますので、7時45分からです。どうぞお集まりください。それから16日木曜日にひまわりグループ、それから17日に金曜日に街道清掃婦人会の皆さんです。ありがとうございます。それから18日土曜日になりますけれども、朝聖歌隊の練習が予定されています。遠藤牧師の予定ですけれども、その他の行事がの関係で、特に面会日を今週は指定されておりませんけれども、必要のある方は先生に直接連絡を取っていただければというふうに思います。次週の手術、クリスマス聖餐礼拝です。覚えてどうぞお集まりください。で、合わせて、洗礼式と信仰告白式を行います。礼拝の後の集会として、新入会員の皆さんを歓迎する祝会を、持ち寄り愛妻会という形で、行う予定をしております。お持ちいただける方、メニューがもし決まっておりましたら、掲示板に、ありますので、そちらに記入をいただければと思います。その他集会行事の予定は各自でご確認をいただきたいんですけども、一つ、載っておりませんことがありまして、それが21日の火曜日、ハンドベルの練習が午後1時から予定されています。どうもよろしくお願いします。報告については、お読みいただければと思うんですけれども、裏に参りましてお知らせです。名簿の訂正がございます。つみさん、どうも失礼しました。お詫びして訂正させていただきます。それから、あと2点、ここには書いておりませんけれども、 中野先生や関谷先生その他クリスマスカードをお送りしようと思って用意しております。玄関のところにございますので、皆さんぜひ署名をしてお帰りになってください。それから2つ目ですけれども、路上駐車のことなんですけれども、できるだけというかぜひ礼拝においでに方はサンタウンの駐車場の方に、止めていただければと思います。その他の方で、ご奉仕でおいでくださる方々については、牧師にご相談をしてください。お願いします。それから、最後になりますけれども、クリスマス献金の方をぜひよろしくお願いします。それでよろしかったですかね。はい。それでは唱詠の541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わりたいと思います。
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しきお交わりが、今日通うた改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんこと。アーメン。
Thank you. 高いから水で取れる。